今日はルカの福音書第12章35節から48節です。このところでは忠実なしもべのことについて語られています。35節に腰に帯を締め明かりを灯していなさいとあるわけですけれども、この腰に帯を締める、それは何を意味しているのか。それは食事を用意してそして給仕をするという一つの奉仕の姿ではないかと思います。そしてこのことは実はただこの身体的なものだけではなくて、言うなれば心の帯を締める、しっかりと自分自身がその働きをなすということの一つの心構えの姿であると考えられるわけです。そして明かりを灯していなさい、実はその後に36節に主人が婚礼から帰ってきてということが出てきます。2000年前のその当時のユダヤの社会では、今のように昼間に結婚式を行うというのではなくて、むしろその夜にこの婚礼の式が行われる、そういうことを考えてイエス様は語っておられるわけです。暗いわけですから、この明かりを灯していなさい、明かりを灯して、そしてその主人が帰ってくるのをひたすら待つ、今のように時間が決められていたというわけではなくて、いつそれが終わって主人が帰ってくるかわからない、ですからそれをひたすら忠実に待ち望むという姿があるわけです。真っ暗であったらもう主人がもう帰ってきたらもう大変であるわけですから、明かりを灯している。しかしそれはまた私たち自身の心の明かりのことではないかと思います。私たち自身の心が明るく、そしてまたいつ主人が帰ってきても大丈夫なように備えておくということであるわけです。そしてこのことは37節を見ると、目を覚ましているという言葉があります。もちろん主人が帰ってきたらすぐにこの食卓の用意をして給仕をする、それがしもべの役割であったわけです。眠っていたらそれはもう十分に給仕することはできません。ですから目を覚ましていて、そして来られるのを待つということがこのしもべには求められるということであるわけです。しかし37節の終わりを見ると、この主人の方が帯を締め、そしてそばに来て給仕してくれますという言葉が出てきます。それはかつて5000人以上の人たちをパンを持って養うという時にどうであったのか、もう5つのパンだけでは足りない、しかし弟子たちがそれをイエス様に渡していった時に、イエス様自身はそれを祝福して、そしてもう大勢の人たちに分かち与えたという奇跡があったわけです。ですからかえってこの主人の方が実は豊かに与えてくださるということが起こるということであるわけです。そしてこれは実は40節を見ると、あなた方も用心していなさいということをイエス様は弟子たちに言われました。人の子は思いがけない時に来るのです。非常に不思議な言葉をこの時に言われたわけです。人の子というのはすなわちこれはイエス様自身のことであるわけです。じゃあこの思いがけない時に来るというのは一体どういうことなのか。これはイエス様が再び天から地上に来られるということを意味しているわけです。それは再臨ということです。すなわちイエス様は死んでよみがえり、40日間弟子たちと共に地上におられた。しかしその後にイエス様は天に帰っていかれる、そのことは使徒の働きの一章に出てくるわけですけれども、 弟子たちが見ている前に天に変えられていく。しかし同じありさまで再びこの地上に帰ってこられる。しかしその時には実は地上のものは裁かれるということであるわけです。その時に忠実にしている者には神様は豊かに報いを与えてくださる。しかしそうでない者は実は46節に出てくるこの厳しく罰し不忠実な者たちと同じ報いを与えますというこの警告が出ているわけです。ですから私たちに求められるのは何かというと、このイエス様に対して忠実であるのか否かということであるわけです。ただ単にこの世のことをよくやっているのか、そうではないということです。イエス様に対して忠実か否かということが求められます。ですからペテロは41節を見ると、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですかというふうにイエス様に問うたわけです。実はそれは私たちのためであるということを心に留めておかなければならないわけです。なぜならば42節のところに、主人によってその家の召使いたちの上に任命されという言葉が出ているわけです。家の召使いたちのその上に任命されているもの、言うなればそのところでリーダーとなって人々を導いていく、そういう役割の者たちのために語られているということであるわけです。そしてその42節の終わりには忠実で賢い管理人という言葉が出てきています。管理人というのはその管理を任されたものであるということです。44節に主人はその人に自分の全財産を任せるということを言われています。その財産は誰のものかというと主人のものであるわけです。そして管理人はそれをすべて委ねられている、もう信じてそれを任せて、そして主人の代わりに忠実に管理するようにと言われているわけです。ところがそのしもべがこの考え違いをしてしまうというか、45節のところに心の中で主人の帰りは遅くなると思い込んで男女の召使いたちを打ち叩きという姿があるわけです。まあ現代でもパワハラということが問題になっているのではないかと思います。ニュースでも知事がパラハラをしたというようなそういうことを聞きますけれども、そして酒に酔ったりもう自分勝手な振る舞いをしている。でも管理人は主人ではないということです。それが主人によって任されている。ですから私たちはその主人に対して忠実なものであらなければいけない。その主人とは誰か、それはイエス・キリストのことであるわけです。主は私たちに何をされたのか、十字架にかかって私たちの命をあがなってくださり、私たちの罪を許してくださった。そのことをどれだけ私たちは忠実な管理人として心の中に受けているだろうか。そしてイエス様が実は私たちに全てを委ねてくださっておられる、私たちはそのことを自覚しなければならないわけです。48節の終わりを見ると、多く任された者はさらに多くを要求されますという言葉が出てきます。忠実な者に神様はより多くのものを委ねていかれる。正直に忠実な者は大事に忠実であるという御言葉があるわけですけれども、忠実な人には神様はさらに より多くのものを委ねてくださって、そしてその働きがもう豊かになされるようにということを期待しておられるわけです。私たちも実はイエス様から任されている。私たちはそれを心に留めているだろうか、それとも逆にこの主人の帰りは遅くなると思い込んで召使いたちを打ち叩き酒に酔ったりしているような状態なのか、それは私たち自身がもう一度神様の前にどのようにしているだろうか、そのことを顧みていく必要があるということです。そしてやがて人の子は思いがけない時に来る、そのことをイエス様は私たちにも語られています。いつでもイエス様が見られて恥ずかしくないように、私たちは何よりも十字架にかかり死の中からよみがえってくださったこのイエス様のために生きるものとさせていただきたいと思います。